このディープダイブへようこそ。今回は変形性膝関節症 KOA ですね。この治療についてちょっと新しい視点から掘り下げてみたいと思います。情報源は N クリニックの中里真也先生のプレゼンテーションです。キーワードは軟骨下骨、
はい、
軟骨の下の骨ですね。ここがまあ膝 OA 治療の鍵だと、そういう視点です。特に体外衝撃波治療 ESWT と、あと再生医療、このあたりが今日のテーマになりそうです。
そうですね。長年膝の OA っていうと、まあ軟骨がすり減る病気だって思われがちだったんですけど、この資料だと痛みの主な原因はむしろ軟骨の下のその骨髄病変 BML って呼ばれるものとか、あとは滑膜炎ですね、関節を覆う膜の炎症、ここにあるんじゃないかとかなり強調されてます。
なるほど。
ええ、つまり治療のターゲットが軟骨から骨の方へこうシフトしてきてる。これが軟骨下骨を制するものが膝OAを制すっていう、その考え方のまあ核心部分ですね。
はあ、ターゲットが変わると、じゃあ治療法も当然変わってくるわけですよね。
ええ、
ではまずその代表格として挙げられていた ESWT 体外衝撃波治療、これからちょっと詳しく見ていきましょうか。 N クリニックさん、これ症例数もすごく増えてるんですよね。
そうなんですよ。年間で1500例ぐらいのペースだそうです。 ESWT っていうのは、まあ、衝撃波を患部に当てる治療法ですけど、どうして効くのか、その作用基調としてはですね、痛みを伝えてるなんか異常な神経をちょっと減らしたりとか、あとは血流を良くして組織の修復を促したり、それから骨の中の圧力、これを下げるなんて効果がまあ考えられてますね。
へえ。
実際、ヒアルロン酸注射があまり効かなかった方が、この ESWT ですごく痛みが良くなって、MRI で見てもその BML、骨髄病変が小さくなったっていう例とか、あとは5年間とか継続して照射したら軟骨の状態にまあ変化が見られたなんていう報告もあるんですよ。
衝撃波で骨を良くすると、ただこれ誰にでもどんな状態でも効くっていうわけではないんですよね。
あ、おっしゃる通りです。治療成績を見るとですね、重症度を示す KL 分類っていうレントゲンの基準があるんですが、これに関わらず、割と治療の初期、照射直後から痛みは改善する傾向はあるんです。ただやっぱり一番重症の KL4 っていう分類になると、ちょっと改善が頭打ちになるかなっていう傾向は見られますね。
ああ、やっぱり重症だと。
ええ。それと、もう一つ大事なのが、軟骨のすぐ下にある硬い骨の層、軟骨下骨盤、SBP って言いますけど、ここの状態です。最初は、ここが壊れてると ESWT 効きにくいんじゃないかって考えられてた時期もあったんですが、でもその後の解析で、たとえ断裂があっても半年ぐらいこう治療を続ければ改善が見込めるっていうことが分かってきたんです。
なるほど。諦めずに続けると。
ええ。ただしですね、骨自体がもう陥没、へこんじゃってる、そういうレベルだとさすがに ESWT の良い適用ではないだろうっていう結論にはなっているようです。
なるほど。じゃあやっぱりその骨の状態をちゃんと見極めることが大事なんですね。
まさに。
ではもう少し複雑なケース、例えばその骨髄病変 BML と、あと関節に水がたまる滑膜炎、これが両方あるみたいな場合はどうするんですか？
ああ、はい。そこで出てくるのが複合療法、組み合わせる治療ですね。一つは APS、自己タンパク質溶液っていうご自身の血液から抗炎症成分とかを抽出して注射する方法、これと ESWT を組み合わせるというやり方です。実際に KL4 の症例で APS だけよりも APS と ESWT を併用した方が膝の機能 KOS スコアっていう指標の改善が大きかったというデータも出ていますね。
ほう、血液の成分と衝撃波のまあ合わせ技みたいな。
そうですね。
で、さらに進んだ治療法っていうのも。
はい。それが、マハ系幹細胞 MSC を使った再生医療。これと ESWT を組み合わせるという戦略です。特にですね、注目されているのが、MSC を関節の中に入れるだけじゃなくて、痛みの根本である、その骨の中にも直接入れる、骨内投与っていう方法ですね。
骨の中にですか？
ある研究で、 骨髄から取った細胞 BMAC ですけど、これを骨の中に入れたグループの方が、関節内に入れたグループよりも15年後とかに人工関節になる率がすごく低かったっていう報告があるんですよ。 20% 対 70% ぐらいで。
そんなに違うんですか？
そうなんです。だからやっぱり骨へのアプローチって大事だよねっていう流れが強まってきたんですね。
なるほど。で、そこに ESWT はどう関わってくるんですか？
ESWT を併用することで期待されるのは、まず MSC がダメージを受けたところに集まりやすくする効果、まあホーミング効果って言ったりしますけど、それを高めるとか、あとは MSC 自体の治癒能力をさらに引き出すというか、治療効果を増強する、まあ相乗効果ですね。これが期待されています。
細胞レベルの実験でも ESWT を当てると幹細胞の増殖が促されたり、組織修復に関わる物質の分泌が増えたりっていうのは確認されてるんですよ。
なるほどなるほど。骨への直接注入と ESWT で後押しするみたいなイメージですかね。
まさにそういうイメージです。
で、実際の効果、臨床での効果はどうなんでし
ょう？ですね、 MSC の骨内と関節内の併用、それに ESWT を加えた治療の初期の報告ですけども、KL4 っていうかなり重症な例でも改善効果が持続して、MRI で見ても BML が小さくなったり、骨が修復されているような像が見られたりしたケースがあります。
それはすごいですね。
ただ、これもやっぱり元々の骨の陥没が強いと、MSC を使ってもなかなか効果が出にくいっていう例も報告されてるんです。
やはりそこが壁になることがあるんですね。そこでもうケール分類だけじゃなくて、もっと詳しく MRI で見ましょうということで、 BML グレード分類、 AN 分類とも言われますけど、これが提案されました、これは BML の信号の強さとか、骨盤の断裂があるか陥没があるかとかでより細かく分類するんです。
診断がより精密になってきてるんですね。
そうなんです。で、この AN 分類を使うと、例えば ESW 単独ならグレード3、 APS 併用ならグレード2とか3で、 MSC の骨内併用はグレード3あたりが良い適用かなと。でも陥没があるグレード4だと、どの保存療法もなかなか良い結果を得られるのは難しいようだ、といった治療法の使い分けがだんだん見えてくるわけです。
なるほど。つまり適切な診断が適切な治療を選ぶ鍵になると。
そういうことですね。
ということは、まとめると、膝 OA の治療っていうのはもう軟骨だけじゃなくて、その下の骨、ここの状態をすごく精密に評価して、で ESW とか MSC とか、そういう新しい治療法を患者さん一人一人のその骨の状態に合わせて使い分けていく、より個別化された方向に進んでるということですね。これがもしかしたら、あなたにとってより的確な治療を受けられる可能性につながっていくのかもしれません。
最後にですね、ちょっと発展的な視点を一つ、この資料の終わりで骨の角度を調整する手術、骨切り術 HTO ですね、これと ESW を組み合わせる可能性にも触れられているんです。力学的な、負荷を減らす HTO と骨の病変に直接アプローチする ESW、 この組み合わせっていうのは、進行した症例でも人工関節を避ける、あるいは先に伸ばすためのさらに次の一手になりうるのかどうか、この可能性について皆さんもぜひ一度考えてみていただけると面白いかなと思います。